今日から新しい聖書の箇所です。テモテの手紙第2をお開きください。テモテの手紙第2です。いつものようにテキストを学ぶ前に書かれた背景を知ると理解を助けますので、まず一緒に背景を見ていきたいと思います。この手紙はパウロによって書かれた最後の彼の最後の手紙です。で、前回学び終えた第一の手紙から5、6年後に書かれたものだと考えられています。で、パウロは使徒の働き28章によりますと2年間ローマで軟禁されました。まあ、自費で借りた家に住み、監視は24時間ついたわけですけど、まあ、比較的自由で、彼を友達は自由に訪問することができました。その時に書かれたのがエペソ、ピリピ、コロサイ、ピレモンのこの獄中書簡、獄の中で書かれたので獄中書簡と呼ばれる手紙です。で、その後パウロは釈放されてテモテとテトスを連れて伝道しました。で、テトスをクレテに派遣し、テモテはエペソの教会を任せました。そして自分はマケドニア地方に向かって行ったわけで、そこからテモテの信仰を励ますために前回学んだ第一の手紙を書いたわけです。で、その後パウロはスペインまで出向いて伝道に行くわけですね。で、そして戻った時に、まあ、おそらくトロアスで捕らえられたのではないかと考えられています。で、パウロが捕らえられた背景にはネロ皇帝のクリスチャンへの大迫害がありました。ネロ皇帝はローマを拡大したい、そのような野望を持っていました。そのためには古いローマを壊すしかない。そして彼は建築家でもあって、その辺に熱心で、新しいものを作るために古いものを壊さなければいけない。それで新しい街を作るために、なんとこのローマの街全体を焼き払ってしまうわけです。で、自分に疑いがかからないように誰かのせいにしないといけない。それでクリスチャンたちのせいにして教会を迫害するわけです。で、多くのクリスチャンたちが焼かれたり、ライオンの餌食になったり、またコロシアムでこの剣闘士たちが戦う、それの犠牲者になって殺されたりしました。当然キリスト教の指導者であるこのパウロも迫害されたわけで、結局彼も捕らえられて、紀元後66年から67年頃ローマで首を切られて殺されたと言われています。で、この手紙はその処刑を前にしてローマの地下牢から書かれたパウロの最後の手紙です。で、彼自身も自分の死が近いことを自覚していました。で、今まで自分と一緒にした人たちが皆彼から去っていくわけで、暗く臭くジメジメした地下牢、地下牢ってそういうところですね。そのような中で彼は孤独と心の痛みをおそらく感じたことでしょう。しかし彼の心は折れなかったんです。むしろ後継者である若いテモテのことを彼は思ってました。で、テモテは前回学んだように教会をお世話することに疲れ果てて意気消沈して、もうやめてどっかに行きたいと思ったわけですよね。というのは違った教えをする者たちがいたり、高ぶる者たちがいたり、信仰から外れる者たちがいたり、そして廃教がありました。で、内側の混乱だけではなくして、ネロの大迫害があったわけで、それによってテモテは自分に与えられたこの神の賜物、神から賜物を与えられたその賜物を用いることを躊躇していたわけなんです。それでパウロはそのテモテの信仰を励ますために、今日から学びますこの第二の手紙を書いたわけです。で、これらのことを念頭に置きながら読むと、より理解を助けると思います。それでは期待を持ってテモテの手紙第二を一緒に学んでいきたいと思います。一章の一節から今朝は七節まで、途中まで一緒に学びたいと思います。まず一節から三節までを一緒に朗読します。一章の一節、 神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロから愛する子テモテへ、父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。3節、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。一節でパウロは神の御心によりキリストイエスの使徒となったと言っています。彼が使徒となったのは、使徒っていうのは神から使わされたものっていう意味です。彼が使徒となったのは自分でなりたくてなったのではない、また他の人からの推薦によってでもないということ。彼は以前クリスチャンたちを激しく迫害するものでした。男でも女でも捕らえては牢に入れ、そして殺すことに賛成しました。その熱心さは国内にとどまらず国外まで出向いていくほどでした。しかし復活のイエス・キリストが彼に現れて、お昼頃であったわけですが、太陽にも眩しい光が天から差して、彼はその場に立っていることができなく倒れて、主よ、あなたはどなたですか、私はあなたが迫害しているイエスである、そのように天からの声がして、劇的に彼は改心して異邦人への使徒として神から召されました。そして今迫害する者が今度は迫害される側になったわけです。福音の上に彼は地下牢に入れられ、いつ殺されるかわからない状況の下でこの手紙を書いています。しかし彼は死を恐れませんでした。なぜなら命の約束、ここに命の約束って書いてあります。命の約束によってキリストイエスの使徒となった。彼は命の約束をしっかりと握り、またその命の約束を人々に述べ伝えたわけです。神がそのように使わしたわけで、命の約束とは何なのか、それは言うまでもなく永遠の命の約束のことです。永遠の命の約束。聖書はヨハネの3章16節でこう約束しています。神というのは誠の神は、人が作った神々ではなく、この天地を作られた唯一なる神は、実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどによう愛された、それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると約束しています。キリストを信じる者は永遠の命を持つことができる。この地上の肉体の80年90年で終わるのではなく、永遠の命が約束されている。それを受け取った者がクリスチャン。イエス様もヨハネの10章28節でこう約束されました。私は彼らに永遠の命を与えます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。このようにキリストを信じる者には永遠の命が約束されています。パウロはその命の約束を握っていたので死を恐れませんでした。たとえこの肉体は殺されたとしても、永遠に神の国で生きることが約束されているのを彼はしっかりと持っていたからですね。私たちはもし肉体の死で自分自身が終わるのであれば、絶望するしかないですね。希望がないわけです。悲しみから立ち直ることはできないわけです。どんな気休めも言葉もそれは何の足しにもならない。しかし感謝なことに、神の言葉である聖書は私たちに生ける希望を与えているわけです。それは永遠の命を与えるということ。 そのために神の御子が人となって来られて、私たちと同じ人となって、私たちの罪を背負い十字架で死なれ、そして誰も打ち勝つことのできない死の壁を打ち破った方、死に打ち勝った方、この方がイエス・キリストなんです。ですからこのキリストを信じる者は誰でも生きる。私はよみがえりであり命です。私を信じる者は決して死ぬことがありません。それは肉体が死なないということではなく、肉体は死にますけど、あなた自身は永遠に神の国で神と共に生きるということ。で、このような命の約束を握っている人は、たとえ死の淵にいたとしても、いつも希望があるわけです。パウロは今、まさにそのような死の淵を歩んでたわけですけれども、彼はそれに自分の心が支配されることはなかったわけです。恐怖に支配されることがない。これほど強いことはないわけですよね。いろんな怖いことは私たちあります。いろんな悩みはあります。経済的な問題や健康の問題や人間関係の問題、いろんな問題、怖いことたくさんいろいろあるでしょうけれども、一番怖いのは結局は自分を失ってしまうより死んでしまうことをみんな恐れて、そのことに関わりたくない、そういう話はしたくないわけです。でもそれは避けて通れないわけで、聖書はそれに明確に答えを与えているわけです。キリストを信じる者は永遠の命を持つことができる。これが聖書が私たちに与えている生ける希望であるわけです。パウロはその命の約束によってキリストイエスの使徒となったわけで、そのパウロから愛するテモテへと2節に書いてます。愛するテモテ、愛するテモテ、自分の霊的な息子と思うほどテモテのことを愛情を持って見てたわけ。愛する手元へ、恵みと憐れみと平安がありますように。恵みというのは受けるに値しないものがただで受けることです。私たちは救われるに値しません。なぜなら自分の罪があるわけですから。で、その罪を、どうにか帳消しにするために、いくら宗教をしたって、いくら良い行いをしたって、それが帳消しになるわけではないわけです。ですから神様は私たちの行いによってではなく、神の恵みによって私たちを救うとされたんです。神の御子が代わりに身代わりとなって、この方を信じる信仰によって救われる。これが神の恵みなんです。これが良い知らせなんですね。で、憐れみというのは受けなければいけない罰を受けなくて済むこと。恵みは受けるに値しないものがただで受けることだったんです。私たちは恵みによって救われました。憐れみというのは本来を受けなければいけなかった、自分の罪のように罰を受けなければいけなかった、神の裁きにあって当然であったものが、それを受けなくて済むようになった。これが憐れみ。また憐れみというのはかわいそうに思って助けてあげることです。私たちは自分の罪の上に神の罰を受けて当然なもの、有罪が確定していました。しかし神様が私たちを憐れんで、私たちを罰するのではなく、罪のないイエス様がその罰を全部受けてくださった。これが十字架なんです。イエス様は十字架の上で、父よ、彼らの罪を許してください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。私たちの代わりに身代わりとなって、私たちが受けなければいけない罰をキリストが受けてくださったので、あなたも私ももはや罰を受ける必要がなくなったわけで、これが憐れみなんです。そして神は私たちを罪を許しただけではなく、私たちの人生で起こる苦しみ、悲しみ、そういうことに同情してくださって、そこから助けてくださる。ありがたいですよね。一番の恐怖である死の解決もし、そして人生で起こるさまざまな問題に対しても神様は私たちを憐れんで、 同情してそれを助けてくださるという。ですからこの神の憐れみ、そして神の恵み、これが分かると心にいつも平安があるということ。単なる気休めではなくして、天地を作られた神様が私を愛して私を恵んでくださった、私はもうもはや罰せられない、苦しい中にあっても喉が渇いて今カラカラなんですけど神様は助けてください。だからカラカラな時に水を飲めばちょっと失礼、癒されるわけで、また元気が出て話せるようになるわけですよね。それは神様は私たちを恵み憐れんでくださる方だから、もはや罰を受ける心配もいらない、恐れることもないわけで、いつも心に平安を持つことができるわけ。私たちは心に平安がないと、どんなおいしいものを食べても喉が通らないわけです。幸せではないわけ。でも平安は自分で作り出すことはできなくて、神とキリストからこの誠の平安が来るということです。パウロはまずそのような祈り挨拶を送りました。3節でパウロは地下牢の中にいながらも神に感謝していますと言っています。困難な状況、死ぬかもしれない、いや確実に死ぬわけですけど、この殺されてしまうわけですが、そのような緊迫した中にありながらも神に感謝していた。地下牢にいたそのことを感謝したのではないんですね。そのことは辛いものですよ。地下牢にいることは辛いことです。しかし彼の心はその困難な状況の中にありながらも、その状況に左右されることはなかったわけで、辛い中でも天を見上げて祈ることができたわけです。状況は変えることはできなかったわけですけど、彼の心は変えることができた。人々は彼を鎖でつなぐことはできましたけど、彼の心まで縛ることはできなかった。肉体は拘束されましたよ。肉体は暗い地下牢の中に入れられました。でも彼の心まではそこまでは支配できなかった。彼の心はいつも上に向いてたわけで、天に神に向いてたわけです。そして彼の祈りは、神様この苦しい状況からどうぞ私を解放してください、そのような祈りではなかったんです。あの旧約聖書のヨセフのように、私を大事にしてください、彼はこの穴の中から出されて一夜のうちに大事にされたわけです。そういう人もいましたけど、私を今のこの状況からそういうふうにしてください、彼らにはそういう祈りではなくして、むしろ若いテモテのことを思い起こして神に感謝しているわけ。しかも夜昼っていうとね、絶えずテモテのことで神に感謝した。彼を思い起こして、誰かのことを思い出してイライラしたり怒りが出てくるのは精神衛生上良くないわけで、私たちもしそのような悪い思いが出てきたら、そういうものをすぐに捨てるべきですね。それらのもので支配されるべきではないわけです。私たちが持つべき心の状態は感謝の思いでいる、感謝の思いで神に祈れるっていうことほど幸いなことはないと思うんですね。パウロは悪い状況に左右されずに自分のことを慕ってくれる人を思い起こして神に感謝を捧げました。そして清い良心を持ってから祈ったっていうことなんですが、清い良心、良心の働きは私たちに良い悪いの判断を与えるところです。ある人たちはパウロが捕らえられると、捕らえられたっていうことは、これ犯罪者じゃないか、だきっと彼は罪を犯したに違いない、あんなひどい状況になったんだから神の罰が、天罰が下ったんだ、 そのように人は思いがちですよね。不幸が来ると何かあったんだよ。しかしパウロはそうではなかったわけで、彼は私は清い良心を持って、いわゆる自分の潔白さを知っていて、心には何も責められるところがない、こんな苦しい状況になったから神が罰したわけでもない、清い良心を持って私は神に感謝して祈ることができると言いました。4節見ると、私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。パウロは力の中でテモテの涙を思い出していたようですね。あなたの涙を覚えている、あなたの涙を覚えている。いつテモテは涙流したんでしょうか。はっきりしたことは分かりませんが、おそらく、第一の手紙を書いた後どこかであったんでしょうね。4章あたり行くと、パウロがどっかトロアスで私が残しておいて上着を持ってきてくれっていうふうに書いてるんです。4章で学びますけど、トロアスの町ですから、それから行くとスペイン行ってトロアスに戻ってきた時にローマ兵たちによって捕らえられたのかな。でそこでもしかするとテモテも合流してて、突然そこで捕らえられて、その別れの際に涙を流したのかな。はっきりしたことは言えませんけど、いずれにしても彼は涙を流した。涙を流すってどういうことでしょうか。別れの際に涙を流す、どうでもいい人であれば別に涙を流す必要はないわけで、私たちはこの心がつながっていればつながっているほど、いわゆるその人を慕っていれば慕っているほど、別れっていうのは寂しいもので、テモテがどれほどパウロのことを慕っていたかがわかると思うんですね。それでパウロはもう自分が殺されるかもしれない、このような状況になって、最後にぜひテモテ、もう一度あなたに会いたい、そして会って喜びに満たされたいというふうに願っていたわけです。イエス様も地上生涯の最後はご自分の弟子たちと共に過ごされることを望まれましたよね。ヨハネの福音書の13章はイエス様が最後の晩餐のあの記事が13章から17章、18章あたりまで書かれているところです。そこによりますとこう書かれているんですね。この世を去って父の身元に行くべきご自分の時が来たことを知られたので、イエス様の目的は私たちの罪の身代わりとして十字架にかかるために天から降りてこられたんです。その時が近づいたことを、時が近づいたの、時が来たことを知られたので、もうその時が来たんだ、終わりの時だ、最後の時だ、この地上生涯の終わりの時、世にいるご自分のものを愛されたイエスはって書いてあります。世にいるご自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。自分の愛する者たちだけ、今までは全ての人に福音を述べ伝えました。私のところに立ち返りなさい。天の御国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様は、枕するところもないほど福音を述べ伝えました。そして最後はイエス様はご自分の愛する者たちだけ、本当に近い者たちだけ集めて、ご自分の心を残るとこなく示された。この地上での最後の夕食の席で大切な大切な多くの教えを弟子たちになさいました。ここでおそらくパウロも次の後継者、霊的な息子であるテモテに会いたい、自分の心の内をすべて分かち合いたい、残るところなく示されたい、示したいと思ったんでしょうね。5節見ると、 私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ヒュニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。パウロは力の中でテモテの純粋な信仰を思い起こしていました。それは祖母ロイス、テモテのおばあちゃんのロイスと母親のユニケの信仰に影響を受けてのことでした。パウロは面白い表現使ってますよね。宿ったものですが、おばあちゃんと母親のうちに宿ったもの、訪問したのではなくして、それがもうすでに住んでいる。訪問っていうのは来てまた去っていくわけですけど、彼らの信仰はそのような去っていくようなものではなくして、しっかりと宿っている。そしてその宿った信仰があなたにも宿っている。テモテの母と祖母はパウロの第一次伝道旅行の時に信仰を持ったと思われます。使徒の働きの14章にパウロが訪ねた時のことが書かれています。そして彼は第二次伝道旅行の時にまた再び同じ町に行くわけですけど、その時にはおばあちゃんと母親だけではなくして、あのちっちゃかったテモテも大きくなってて、彼も信仰を持ってたということ、使徒の16章にそのことが書かれています。そしてその時にパウロはテモテも一緒に連れて行きたいと思って、テモテはそれから少なくとも15年以上はパウロと一緒に福音を述べ伝える働きに仕えていくわけなんです。親の信仰は子供たちの生き方に大きな影響を与えるものだと思うんですね。子供たちは親の生き方を見て育っていきます。箴言の22章の6節にこう書かれています。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。子供たちをその行く道にふさわしく教育しなさい。ほっといて子供が育つということはないわけです。聖書を教えることを、ふさわしく生きることができるようにその道にふさわしく教えなさい。言葉だけではなくして親自身がそのような生き方を示すの一番の教育だと思うわけ で、そうすれば年老いてもそれから離れないというふうに書かれています。でテモテの母親はユダヤ人でした。でパウロを通してイエス様が救い主であるということを信じることができました。テモテの父親はギリシア人だと聖書は書いています。残念ながら父親は信仰を持ったっていうのは書かれてないんですね。ただギリシア人であった。まあですからうちの旦那がもうちょっと教会に理解を示したらいいけどな、教会行ってくれたらいいけどな、信仰を持ってるのもっとしっかりと信仰を持ってくれたらいいのにな、そのようなことを私たちは嘆く必要は全くないわけですよね。あなたの信仰がどうなのかがいつも聖書は問われるわけで、テモテの母ユニケは純粋な信仰を持ってました。神に信頼してました。そしてその神の言葉を、幼子のテモテに教えて立派な主の働き人となるように。ですがテモテが主に用いられていくのは母親の信仰、また母親の祈りの取りなしの祈りがそのテモテの祝福になったということ、私たちはいつも覚えておきたいものですね。最後に6節と7節を学んで終わりたいと思います。一緒に6節7節を朗読します。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安息をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。6節のそれですから、それですから、そのそれですからとは5節で述べたことですね。祖母と母を通して テモテ、あなたは純粋な信仰を持っているのですから。パウロはテモテの純粋な信仰を褒めた後、ここで注意をしようとしているわけですね。まず褒めてから注意する。一節では彼はすでに永遠の命の約束に預かっていること、そのことを言いました。そして二節ではパウロがテモテを愛していること、神様が私たちを愛し御子を使わしたほど、その御子を信じる者が永遠の命を持つ、神が愛していること、そして神が愛しているだけではなくして、私もテモテ、あなたを愛しているということですよね。で、3節いくと、だから私はあなたのためにいつもこの、力の中であなたを覚えて、夜も昼もあなたのことを覚えて祈ってるんだ、感謝して祈ってるんだ。で、4節いくと、神があなたを愛し、私を愛し、私がまたあなたを愛しているだけではなくて、テモテ、私あなたの涙を覚えてるよ、涙を覚えている、それぐらいあなたは私のことを慕ってくれたよねということですね。で、5節いくと、テモテ、あなたの信仰は本当に純粋だ、それおばあちゃんとお母さんに宿ってたもので、それがあなたのうちにも宿ってるよね、それを思い起こせた、起こさせた後で、ここではテモテを注視、彼の態度を正そうとしていくわけです。それですから私はあなたに注意したいのです、私の安心を持ってあなたのうちに与えられた神の賜物をという。テモテはパウロと第一テモテの4章の14節によると、長老たちの安心によって聖霊の賜物が与えられたことが書かれています。長老たちが賜物を与えるのではありません。安心はしますけど、それは神が与えていることを彼らは再確認するわけで、賜物を与えるのは神ご自身、聖霊ご自身がいろいろな賜物をお与えになるんですね。第一コリントを学んだ時に12章の11節でパウロはこう言いました。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物をお与えになるのです。神の御霊が、神がすべてのことをなさる、神の御心のままに、御霊の御心のままに、おのおのにそれぞれの賜物を分け与えてます。神の御霊が、聖霊がおのおのにそれぞれの賜物をお与えになります。ですから私たち皆賜物が違うものですけど、みんな違うものが同じ御霊によって与えられています。あなたも賜物が与えられているわけです。で、何のために神様は賜物を与えるのか。聖書はそれはキリストの体である教会を立て上げるためであると書いています。だからその人が目指す賜物があるからといって、その人が特別に何か霊的な人っていうことではないっていうことを、どうぞもう口酸っぱく何度も言ってますが、それをどうぞ覚えてください。特に癒しの賜物とか予言の賜物をする人たちが何か特別な人だっていうのは私たち思いがちですけど、そういうことではない、同じなんです。みんないろんな賜物を神様はご自分の教会を立て上げるために与えているわけで、教会を立て上げるって建物を立て上げるっていう意味ではなく、私たちの信仰が成長するために、互いの益のためにその賜物が生かされていくということ。あなたが与えられている賜物はあなたが人々のために使って、その人が励まされるために神様を与えているということ。ですから賜物を見てその人がすごいというふうに思わないように、またあの人はすごい賜物を持っているから自分は大したことないというふうに、そういう劣等感を持つことがないように、お互いの信仰が立て上げられるために賜物を与えられているのであって、テモテもその聖霊の賜物、神の賜物が与えられていました。彼の賜物は 伝道する賜物であり、教える賜物であり、また勧めの賜物であったと思われます。しかしその賜物を使うことを彼は躊躇するようになっていたわけです。今まで使ってたのにそれを使わなくなってしまう、躊躇してしまう。だからパウロはここで純粋な信仰を思い起こさせていくわけですね。あなたがいつ信仰を持ったんですか。おばあちゃんの信仰、母親の信仰、その宿った信仰をあなたも持ちましたよね。で、それを思い起こさせた後に神の賜物を再び燃え立たせてください、再び燃え立たせてください。だ、再び燃え立たせてっていうことは、燃えてたのがだんだん何かこの、消えていくっていうか、使わなくなっていく。だから再び燃え立たせるんだ。イエス様が十字架にかかられる前に、ご自分が十字架にかかると弟子たちがつまずく話をなさるわけです。すると一番弟子のペテロが、主よ、他の人がそういうことがあったとしても私は決してつまずきません、誰かが逃げたとしても私は逃げません。イエス様は、ペテロ、あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。サタンがあなた方を打つことを許可されました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だから立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。でも彼は大丈夫です言い張るわけです。イエス様が捕らえられてカヤパの中庭に連れて行かれると、彼も後ろからついていくわけです。知られないように。で、焚き火がされてて、彼はその焚き火に一緒に温まるわけですね。すると最初は女中の子に、あなたも一緒だったでしょって言って、いやいや私はそんな人知りません。で、一緒に焚き火を当たってる人たちに、いや、あなた鉛でわかる彼だよ、鉛だ、ちょっと喉乾いてますけど、すいません、ガリラや鉛でわかるよ、誓って呪をかけて彼は知らないって三度も言うんです。そして彼が言うや否や鶏が鳴いて、彼はその鶏の声でイエス様が言われた、あなたは今夜私を三度知らない。それで彼は外に出て激しく泣くわけです。彼だけではなく弟子たちも皆イエス様が捕らえられて十字架につけて皆立ち去っていくわけです。イエス様一人で十字架で死なれました。しかし聖書はそこで終わらずに三日目に復活し彼らに現れて、彼らは喜びで満たされるわけですけど、ペテロ自身はまだそのしこりが残っているわけですね。時間がかかるわけです。イエス様はまたガリラや湖畔で、今度イエス様自身が彼らのためにバーベキューを用意するわけです。炭火を用意し、先ほどは人の焚き火のところでから温まっていたわけですけど、主は彼の信仰を回復するために同じシーンのようなところを設定したんでしょうか。炭火を用意して、食事の後でペテロ、あなたは私を愛しますか、愛しよう、あなたは、私があなたを愛していることはあなたがよくご存知です。そのように三度主は同じ質問をされて、彼の信仰を回復させて、彼を指導者として任せるわけです。パウロはどうでした？パウロも、彼は偉大な指導者でしたけど、彼落ち込まなかったかというと、実は言うと彼も落ち込むわけです。アテネの町って雄弁に説教するわけですけど、救われる人が少なかったわけです。その後コリントの町に来て彼は語るわけですけど、ひどい暴言を吐かれて、もう私は異邦人のところに行くって隣の家に行ったの記事がありますよね。 で、その夜主が彼に幻のうちで現れて、パウロ、あなたは恐れないで、黙ってないで語り続けなさい。この町にも私の民がたくさんいるからである。それで彼は元気が出て3年半コリントの町で福音を述べ伝えたことが書かれています。ペテロも落ち込み、パウロも落ち込みました。もう語ることも嫌だ、それができない。テモテも力を失って、賜物が与えられたにもかかわらず、それを使うことに躊躇するようになったわけで、何が原因だったんですか。7節見ると臆病であったことが分かりますよね。人を恐れて臆病になるわけです。第一の手紙で学んだようにエペソの教会には違った教えをする者たち、高ぶる者たち、言葉の論争をする者たち、手も手が若いからと軽んじる見下す者たちがいたわけです。箴言の29の25節にこう書かれています。人を恐れると罠にかかる。人を恐れると罠にかかる。テモテは人を恐れ臆病になり、賜物を使うことに躊躇するようになっていました。臆病、恐れは誠の神から来るものではありません。臆病や恐れは誠の神から来るものではありません。神が私たちに与えてくださるのは何ですか。パウロは7節で、神が私たちに与えてくださったものは何ですか。臆病の霊ではなくって言っています。力と愛と慎みとの霊です。彼はここで過去形で言っていることに注目してください。力と愛と慎みとは私たちにすでに与えられたということ。いつ与えられたんですか。キリストを信じた時です。信じた時、神はご自分の御霊を私たちのうちに与えてくださいました。そして神の御霊は私たちに必要な3つのことをしてくださるわけで、与えてくださったわけで、第一にここでパウロは神の御霊を私たちに力を与えたということ。この力というのは言語ではデュナミス、ダイナマイトのような力、行動力です。行動するために私は力が必要なわけで、その力はキリストを証しする力です。キリストを証しする力です。イエス様は十字架にかかって復活されて天に帰られるわけですが、その天に帰られる前に弟子たちにこう言われました。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。聖霊が臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。使徒の働きの1章の8節です。力を受けると証人になる。何の証人ですか。キリストの証人になるということ。主が約束された通りに聖霊が天から下った時、弟子たちは力を受けました。そして祭りで集まっている人たちに対してペテロが立ち上がって、教会と共に立ち上がって、彼が一回の説教でなんと3000人の人が救われて、それで教会が始まったんです。これが初めの教会です。その後2000人が加えられて5000人の教会になったんです。臆病であったペテロが主によって回復されて、聖霊が下った時に力を受けて、イエスがキリストです、悔い改めてこの人を信じるように、あなたも永遠の命を持つことができる、シンプルなメッセージによって教会がスタートし、そして教会は激しい迫害にあったにもかかわらず大胆に福音を語り続けたわけです。それが今に至っているわけですね。私たちがキリストを明かしすることができるのは、また神の御心を行うことができるのは私たちの力では無理です。力が必要なわけで、それが聖霊の力によるものである。 これはもう旧約聖書から言われていることで、ゼカリアの4章6節有名なところですね。権力によらず、能力によらず、何ですか、我が私の霊によってと万軍の主は仰せられると書かれています。あなたの私の力によって何かできるわけではなくして、神様がその力を与えてくださる。私たちの力の源は神ご自身、神の御霊、聖霊によるものです。私たちがこの御霊に満たされて歩むなら、さらに効果的に主の証しをすることができます。第二に、パウロは神の御霊を私たちに力だけではなく愛も与えたと言っています。ローマの5章の5節、後で開いてくださいね。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと書かれています。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。キリストを信じた時、賜物として、プレゼントとして神の御霊、聖霊が私たちのうちに与えられました。クリスチャンというのはこのキリストを持っているもの、キリストの御霊、聖霊を持っているものがクリスチャン。その聖霊を持っていると同時に愛も受けたっていうこと。愛とは言うまでもなく神の愛であり、アガペの愛です。それは与える愛であり、自己犠牲の愛です。私たちの持ち前の愛は自分の都合のいい愛し方しかできないです。都合が悪くなると逃げてしまう、やめてしまう、捨ててしまう。全部自分自分自分自分に利益があるかないか、損得感情での愛でしかないんですが、神の愛は与える愛、自己犠牲の愛で、キリストを信じた時、この愛があなたの心の中に、私たちの心の中に注がれたという、もうプレゼントなんです。本来私たちが持ってないものを、神が持っている愛を、御霊を、キリストを信じますと言った瞬間、御霊が内側におられて、この御霊は私たちにその愛も一緒に与えたって。ですからキリストを信じた者は皆神を愛するようになりますよね。今まで日曜日は寝て過ごしていました、レジャーに行ってました。でも聖書を知り、キリストを知ると、神を愛することを選ぶわけですよね。礼拝することを先に選ぶわけです。嬉しいからそれをするわけです。愛していることのために時間を使うわけですよ。そして神を愛するだけではなくて、隣人を愛するように変えられるわけですよね。神が全ての人を愛していると同じように、その愛が与えられているわけですから、そのように変えられていくわけで、私たちがこの御霊に満たされて歩むならば、この御霊の実である愛の人にさらに変えられ続けます。第三に、パウロは神の御霊を私たちに慎みも与えたと言っています。力、愛だけではなく慎み。この慎みというのは、自制心、セルフコントロール、また英語ではサウンドマインドとも書かれてますけど、この健全な心とでも訳したらいいんでしょう。健全な心も神は与えてくださった。神の御霊は私たちに自分をコントロールできるような心を与えてくださった。何が良いことでそうでないのか、何が神に喜ばれてそうでないのか、そのような判断力が与えられています。そしてどんな困難な状況の中でも、神が全てを支配しておられるんだ、神が万事を益としてくださるんだ、だから私はこの状況は好ましくない、喜ばしくない、辛いことなんだけど、それによって左右されずに冷静な判断をしたり行動をしたり、そのような知恵とでもいいんでしょうか、分別でもいいんでしょうか、そのようなものが与えられる。そして心の健全さも与えられているっていう。テモテ、彼は厳しい状況にありました。 実を言うとパウロの方がもっと厳しい状況になったんです。そのパウロが彼を励ますためにこの手紙は書かれたわけですよね。テモテは、若いテモテは神から与えられた賜物を使うことを躊躇していました。周りの人からの非難や中傷や攻撃、また自分の弱さもあったかもしれません。気の弱いところ、彼は胃が弱かったようですが、神経質なところもいろいろ考えてしまうところが、考え込んでしまう性質があったのかもしれません。また自分の失敗、いろいろな原因があったことでしょう。しかし神が与えたのは何ですか。臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊ですと言っています。私たちはどうでしょうか。パウロだけではないですね、テモテだけではないですね。私たちも何かでつまずいてしまう、立ち止まってしまう、使ってたのを使わないでしまう、そのようなことが長い信仰生活の中では起こってくるでしょうし、起こった人もいるでしょうし、起こってもまた起こることはあるでしょう。でも私たちいつも覚えておきたいですよね。それらのことによって神が与えた賜物を使うことを躊躇しないという。神が私たちに与えたのは臆病、恐れではない。力と愛と慎み、これがあなたのうちに与えられたものだという。力と愛と慎み、もうすでに与えられているもので、私たち与えられたからそれで終わりではなく、それに満たされていく必要があるわけです。ですが私たちが御霊に満たされて歩むときに、もはや人を恐れることはなく、また困難な状況に恐れる必要もなく、イエス・キリストの良い証人として大胆に生きていくことができるわけです。パウロはエペソの3章16節でこう祈りました。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなたの内なる人を強くしてくださいますように。あなたの内なる人を強くしてくださいますように。神の恵みによって私たちの内側が強くされるように、日々御霊に満たされて私たちは歩みましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを愛しておられること、あなたの恵みが、憐れみが、また平安が私たちにいつも注がれていることを感謝します。私たちは臆病になりやすい、恐れやすいものです。あなたはそのこともよく知っておられ、私たちにいつも力を与えてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちをいつも御霊に満たして、日々御霊に満たして、あなたに従って歩むことができますように。主イエスキリストの良い証人として、私たちをそれぞれの場所で用いてください。栄光が主の御名にありますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。